企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード6089東証プライム上場ウィルグループ代表取締役社長角雄一さんです。角さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東京都中野区の東京メトロ都営地下鉄中野坂上駅すぐ近くに本社があるウィルグループは、こと組織をポジティブに変革するチェンジエージェントグループをミッションに掲げ、社員、フィールドサポーターと派遣スタッフがチームとなって派遣先で共に働くハイブリッド派遣が特徴の人材サービス会社です。セールス、コールセンター、ファクトリー、介護、建設技術者領域などカテゴリー特化型の人材サービスを提供しています。では角さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
ウィルグループはですね、日本で始まった会社なんですけども、現在はシンガポールとオーストラリアの3カ国メインですねで展開をしています。今ご紹介いただいた通り、人材を提供しているこの業種というところは、販売やコールセンター、製造や、建設介護というような総合的に何でも手広くやるというよりは、この狙ってカテゴリーを特化して展開をしているという会社です。
ありがとうございます。後ほどまたじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは角さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
では角さん、生年月日を教えてください。
1980年10月6日です。
現在おいくつでいらっしゃいますか？
今年で誕生日を迎えると44歳になります。
ご出身はどちらでしょうか？
千葉県です。
子供の頃を振り返って、ご自身でどのようなお子さんだったと思われますか？
成績表に毎回書かれてたのは、ムードメーカーですというふうに書いてもらってました。
そうですか。はい、高校時代などはいかがだったでしょうか？
部活やろうと思ってたんですけども、いろんな誘惑がこう身の回りに、
高校生はそうですね、
ありましてですね、お金必要じゃないですか。だからアルバイト、お金を稼がなきゃってことでアルバイトに精を出してたということです。大学卒業するまでやってました。
長いですね。はい、そうでしたか。サークル活動よりもではアルバイトの方に注力されてたんですか？
そうですね。
卒業後の進路についてはその時どのようにお考えだったのでしょうか？
もう最初は何も考えてなくて、きっかけはゼミの先輩たちだったんですけども、彼らが、就職をしていく中で、自分も、真剣に考えなきゃっていうふうに、刺激をもらって、本格的に考えになったんですけども、先輩たちはみんな大手に入ってたので、自分も当然、大手前提で考えてたんですが、面接で、自分自身を表現するときに、すごく楽しんで生きてきたんですけども、自分自身の持ってる可能性をどこまで試したんだろうか本気でって思うようになってしまって、これからのその自分の人生はやっぱり社会に出ていくのであれば、社会の中で自分の可能性をどこまで発揮できるかっていうことに挑戦してみたいというふうに思って、自分自身は経営者を目指そうと、それで一からいろいろなことを学べる環境に置こうということで、大手よりは、中小企業というかベンチャー企業に入ろうというふうに思って進路を決めましたね。
そしてベンチャー企業を選ばれたということなんですが、そちらが人材業界であったということなんですね。
そうですね。いろいろ考えていく中で、経営者になるんだったらお金と人っていうものをどう生かすかっていうのがとても大事なんだろうなと、当時ですね。で、やっぱお金の生かし方よりも多分本当に難解でメソッドがないっていうのはやっぱ人で、じゃあ、人のマネジメントを勉強したいんだけども、役職者になっていくまでどうしても時間が必要じゃないですか、プロセスが。で、人材業界って すごいなと思ったんですよ。人を採用して配置してその後フォローして育成してっていうことをやって、このマネージメント価値でフィーをお客さんからいただくと、じゃあ入ってすぐこうマネージメントというものを自分は向き合わなきゃいけないっていう環境だとめちゃくちゃ勉強できるし、それで結果を出せたか出せてないかっていうのがはっきり出るので、人材が一番学びあるんじゃないかと思って入りました、
はい、中ではどのようなお仕事をご担当されていくのでしょうか。
営業職、オーダーを獲得するお仕事と、あとは、採用するお仕事と、採用した後のスタッフさんたちの管理だったり、はい、既存のお客様を担当するっていう、大体この3つのお仕事が、職種としてはメインですね。当時の私の入った会社は人がほぼいなかったので、
はい、
全部やるっていう。
ああ、なるほど、は
い、逆に言うと全部学べたということですね。
そうなんですよ、うん、なのである種狙い通りでしたよね、うんうんうん、
ただ働かれてる中でこうリーマンショックですとか大きな時代の流れもあったかと思うんですが、そういったあたりはどうされていたのでしょうか。
リーマンショックの時期に自分自身担当していたのは、メーカーさん向け製造業界向けの人材サービス部門を担当してて、はい、工場がの稼働が止まっちゃって、はい、機関工の方たちが、うん、職を失うっていう現象が、うん、まあ、ニュースでもすごく取り沙汰されて、はい、私が担当してた部門も売上が 30% を半年間の中で一気に激減していくっていう状況になって、はい、まあ、非常に苦しい局面だったんですけども、うん、まあ、そこをなんとかまあ1年半で戻そうというプランを立てて、うん、まあ、プラン通りになんとかその時はこう港と力を合わせて実現することができて乗り越えられたという形です。
その後現在のお立場に至るまではどのようなことがあったのでしょうか。
まあ、その後まあ引き続きその製造部門を拡大させていって、当時はですね、多分私が担当した時って40億ぐらいだと思うんです。
売上高、
はい、で200億を超えたタイミングで、うん、まあ、自分の中の節目だなと思ってですね、たまたまそのタイミングで事業会社を担当したんですけども、うん、ホールディングスサイドの方の人事ですね、うんうんうん、こちらを担当させてもらってグループ全体の、まあ、人事統括機能というのを、まあ、作ったりとか、うん、まあ、あとは M&A で買収した、建設技術者派遣をですね、
はい、
展開している企業のがグループインした後で買収した後に、まあ、その会社を拡大させていくということで、まあ、その会社の代表を務めさせてもらったりとか、まあ、そういうことをやって今に至るという形です。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんどのように伝わりましたでしょうか。後半ではウィルグループについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの鷲見さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの人材派遣、はい、業務系を中心とした人材サービス、これを提供されてるんですけど、幅広い業種ということではなくてカテゴリー特化とさっきおっしゃられたと思うんですけど、でもう一度ですね、どんな業種強みがあるのか、はい、もう一つと詳しく教えていただきたいんですが、
さっきハイブリッド派遣っていうお話があったと思うんですけども、はいはい、このハイブリッド派遣っていうのは、うん、お客様の派遣先に管理者が常駐をして、
うちの社員ですよね、
はい、うちの社員が常駐して、うん、その場で派遣スタッフさんたちをマネジメントしていくっていう、この有期雇用の派遣スタッフさんだけを供給するんじゃなくて、うちの正社員の管理者も一緒にハイブリッドでチームを組んでパフォーマンス上げますよっていうのがハイブリッド派遣なんですけども、これが、このパフォーマンスが最大限発揮しやすい環境が整っている業種を選んでますと。で、これどういうことかというと、ワンフロアにたくさんの人が働くような環境、例えばそれが先ほど言った工場、あとはコールセンター、
はい、
でこれ販売というのは百貨店とかなんですけども、あとはスマートフォンの店舗とかもそうなんですけども、はいはいはい、まあ、こういう、自分たちの中では、まあ、一つの場所で、同職種の方々が多く働く環境で、かつ、経験とか資格がなくてもこう仕事を始められるような、職種群というところを、いくつかの条件が揃っているところというふうになるので、まあ、セールスとか、コールセンター、製造というところが我々の強い業種の領域になっている、
うん、なるほど。数でいうとどれぐらい増やしてるんですか。
まあ、約2万人
約2万人、
はいはいはい、の方々がお仕事をされてます、
うん、これあれですよね、スタッフだけを派遣するじゃなくて、はい、まあ、御社の正社員これと一緒に派遣することによってなんかいいことがあるから一緒にチームになってるんですよね。
あの一つはやっぱり定着率なんですけども、うんうん、あの有期雇用なので、うん、まあ、非常にこう回転しやすいというか人が入ったやめ、まあね、入ったやめっていう事象が、うん、まあ、起きやすい雇用形態なんですが、うんうん、大体辞める理由って大きく2つで、うん、1つが人間関係、うん、でもう1つが仕事が合わないということなんですけども、うんうんうん、いつ一番辞めやすいかっていうと、うん、最初の3ヶ月なんですね。
なるほど、
はいはい、そこを超えてしまうと人間関係も構築されて、うんうん、お仕事も慣れるじゃないですか、うんうん、
やりやすくなると
、はい、うんうんうん、なので仕事しやすい職場っていうのを最初の入り口で作ってあげるってのはとても大事で、うんうん、なので一番最初にうちの管理者がいれば、うん、最初にどのチームに所属してもらって、うん、で最初のまあオリエンテーションだったり、うん、1週間の最初のこう休憩を一緒に取るメンバーたちっていうところを配慮してあげられるので、うん、まあ、そういう一番最初のこういくつかのハードルをちゃんとまあウォッチして超えさせてあげるようなケアをするっていうことがまず非常に定着率にプラスになると、まあ、あとは他の派遣会社さんも当然こう参入されていらっしゃるような形だと A 社さん B 社さん C 社さんのスタッフさんが辞められた場合、あのお客様が一番最初に相談するのって毎日こう同じ職場にいるうちの管理者、うん、ちょっとお願いできませんかと、うん、なので、うん、一番最初にオーダーが獲得できると、まあ、こういう部分がすごく我々の成長を拡大してきた動力になってるかなと思います、
うんうん、なるほど。やはり隣に競合他社のスタッフもいるような職種、はい、これがいいということですよね。
そうですね。
御社単独で全てそこを賄ってたら、まあ、オーダーはまあずっともらってるわけなので、変わらないと。はい、だけど、A、B、C あって、御社がいたら、まずはそしたら、スタッフがそこにいる御社に先に声がかかるだろうと。はい、あそこ3人辞めちゃったんで、ああ、御社で何とか増やせますかって言われたら、ああ、大丈夫ですよっていうのか、はい、ちょっと今はっていうのを先に言えるっていいですよね。
そうですね。あ、まあ、それとこう我々としては、うん、あのお客様のシェア率っていうところを常に意識してて、うん、まあ、シェアをどれだけパーセンテージを大きくしていけるかというところをこだわっていってますね、う
ん、で御社の場合中期経営計画、はい、これを出されてるんですけど、はい、具体的にちょっと教えていただいてよろしいですか。
はい、まあ、今まで我々ハイブリッド派遣というのを動力にして成長を拡大してきたんですけども、うんうん、今のその雇用状況というかこの雇用市場というところを見ると、うん、まあ、非常にこう人手不足で、まあ、こういった環境の中で、うんうん、今までの派遣モデル一辺倒では同じような成長っていうのはできないというのが我々の、うん、
なるほど、
はい、
見立てになります。まあ、御社自体が採用するのも大変になっているということですね。
今までその有期雇用の派遣のスタイルでずっと来たんですけども、うんうん、これを、正社員雇用で拡大させていくということと、うん、あとは日本人以外の外国人の方々の雇用支援で拡大していくというのが、うんうん、この正社員と外国人、うん、この日本柱で拡大をさせていきたいと考えています。
だから正社員というのはニーズが今後拡大していくんだから正社員で雇ってても、まあ、その人たちが暇になることはないだろう、はい、ということが一つあるから、はい、よりその有期雇用から正社員化できると、
はい、
これ時代の流れもあるということですよね。
おっしゃる通りですね。まあ、これだけこう人手不足が高まっていく中で、うんうん、需給の調整っていうところだけで利用されていたっていう今までが、そうじゃなくても構造的に不足し続けるというところに対して自社で採用していた正社員ゾーンというのを外部の力に頼るというふうに移行が変わってきていると。で我々としてはこの未経験で工場とかコールセンター比較的カジュアルなお仕事っていうところを中心にやってきたところを今度はエンジニアの領域、特に IT も建設もそうなんですが、うんうんうん、もうこのエンジニアが圧倒的に不足するので、うんうん、ここを正社員で、うんうん、高めていこうというスタイルと、あと外国人もそうですね、やっていくという形ですね。
これエンジニアになるとやはり単価も上がるからいいですよね、はい、でその方も正社員になってお給料も上がるし、はい、で今までよりもそのレベルの高い、
うん、
で客とに話し IT であるとか建設であるということでいうと資格っていうのも必要となる業種もありますよね、
はい、
そうですよね、はい、そうすると当然その資格に見合った対価、うんというのはいただけるから、うん、その人にとっても非常にいいですよね。
やっぱりこのビジネスは定着率がものを言うと思っているんですけども、うんうんうん、この定着性を上げるためには、うん、そのうちの社員たちスタッフさんたちにですね、うん、支給する給与っていうものが常に 上がっていってるってことがすごく大事 で、うんうんうんうん、でまさに今おっしゃられたようにですね、資格だったりとかこの習熟能力っていうのをどう高めていくかっていうのを我々としては支援することで、報酬を上げ続ける、我々としても請求額を上げ続けることで収益性を上げ続けるということが今できてます。
なるほど、
はい、やっぱりその選択肢をどう提供できるかっていうのが人材会社 の、 その働く人にとっての価値だと思っていて、今までってやっぱりキャリアを上げるっていうことの選択肢でそんなにこの業界は人材業界提供してこれなかったんじゃないかなと思います。で我々はやっぱりそこを一つの職種群だけじゃなくて複数やることで、例えば社内では、コールセンターでオペレーターやっていた方が IT エンジニアに変わったり、今まで販売員をやっていた方が建設の領域のエンジニアに変わったりっていうことが実際にもうたくさん起きてるんですね。でこれは我々としてはより加速して人々がいろんな選択肢をタッチできるようにしていきたいっていうのが今取り組んでる我々の挑戦です。
まあ、御社の場合人材サービスということでいうと人数かける単価というところで売上高が決まると、
はいはい、
で人数は先ほどの正社員化であったり、外国人の雇用、まあ、これで増やすと、
はい、
で単価に関してはやはり職種を変えていく、こういうようなことでやはり単価を上げていくということですか。
そうです。やっぱ正社員領域をですね、比率を上げれば上げていくほど、相対的な平均単価というのは上がっていくので、特に IT と製造と販売と建設、この領域が正社員派遣の中でも単価が高いゾーンになりますので、ここの、まあ、比率を上げるというのが我々の戦略になります。
なるほど、はい、本社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
今の業種群でいくと建設の領域は非常に順調に拡大をさせることができているので、建設技術者ですね、テクノロジーの進化に合わせても建設もアップデートされていくので、まあ、そういったところの需要は非常に強くて、まあ、順調に拡大をしているというところです。
なるほど、
は
い、
では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
善と洋洋です。
はい、なぜ選ばれました
か。まあ、私自身がすごくそうなんですけども、まあ、今までこういろいろな人生ですね、こんな風になると思ってなかったっていう、自分の可能性っていうものをこう見出してこれた人生だなと思いますし、まあ、うちのウィルグループそのものがですね、人の可能性っていうものを信じて、それを切り開いていくという、まあ、会社ですので、これからは明るいぞと、善とは多難ではないと、洋々であると、はい、そういう思いを持ってます。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード6089東証プライム上場ウィルグループ代表取締役社長住雄一さんでした。住さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはウィルグループ代表取締役社長住雄一さんでした。そして住さんの選ばれました四字熟語は善と洋々でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。